市役所からこんにちは。今日は海老名博恵市長生出演です。海老名市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
FM 釧路の番組は今年初出演になります。
ああ、そっか、はい、あ、改めまして今年もよろしくお願いします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
さて、早速なんですけれども、今週末は、まあ、大きな行事が目白押しとなっておりますけれども、はいはいはい、まず一番にお話しいただく行事についてご紹介をお願いいたします。はい、
もう一回のですね、釧路市中央図書館と釧路文学館、はい、こちらが2月の3日ですね、オープンいたします。この図書館であります2月3日9時半からテープカットを行いまして、スタート開館となるということでありまして、ぜひ多くの方にね、またこの図書館来ていただければありがたいなと思っております。はい、当日のオープニングの中で、午後3時からなんですけど、釧路市出身の直木賞作家でございます、桜木志乃さんのトークセッションを行う、はい、これがですね、まず目玉ですね。
はい、
あとこの2月1月をですね、オープニング月間こう位置づけて、絵本の原画展とか、朗読の集いなどなどね、さまざまなイベントを行うということになってますので、ぜひね、本当に多くの方々が来て、お子さんもたくさん来ていただければありがたいなと思ってます。この中央図書館であります4つの特徴的なサービスというか、はい、機能というか、こういうのがありましてね、はい、一つにはビジネス支援コーナーということで、いろんなビジネスのそういったことをですね、しっかり設置で、いろんなものを揃えておくそのコーナーの設置、
はい、
そして二つ目がですね、レファレンスサービスの充実、要は調べ物ですよね、そういったことをしっかり提供できる、そういった形の充実をすると。で、三つ目がですね、子どもの読書活動、これを推進するための学校図書館などへのこの館外支援活動、こういったものを充実していこうということと、そして4つ目が先ほど話した釧路文学館の開設というふうになっているんですね。合わせてですね、今回の図書館ご案内のとおりに、新釧路道銀ビルの3階から7階までと、5つのフロアに分かれているところでありますけど、そのフロアが分かれているということを活用いたしまして、まず4階のフロアが子どもと大人が一緒に読書を楽しむフロアと、こう位置づけてですね、幼児児童または中高生向けの図書、これを数多く揃えてまして、ファミリー読書ルームでありますとか、中高生が使用できるティーンズルーム、こういったものをですね、配置しているんですね。で、5階が、これはじっくり読書とかしっかり調べるためのフロアということで、一般図書のスペースの他にですね、共同資料スペースでありますとか、先ほどお話したレファレンスコーナーのこういったものをそこで充実させて行っていくというのが5階、
はい、
で6階がまさに釧路文学館があります。文学の街釧路を楽しむフロアということでですね、この文学館があるほか、また日本また外国の文学書、こういったものを配置するということであります。
はい、
文学館は、文学の街釧路、これをね、広く発信していこうというものでありますので、本当に釧路ゆかりの文学に関する資料の収集とか保存、こういったものを展示していくというものであります。そして7階であります。7階はね、ここはテーマとしてはゆったり多彩な図書館ライフを楽しむフロアとこうなってますけどね、はい、景色いいですしね、いいですよ。ラウンジがあるとかね、
はい、
あと映画会とかいろんなイベントにも使える多目的ホールとか、
はい、
あとは学習室も、ここね、個人用とか団体用の、学習室もありますもんでね、はい、そういった意味でこの4、5、6、7とね、それぞれ各フロアで読書を設けてるっていうこともありますね。ぜひ多くの方にね、こう利用してもらえればありがたいなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。ただいまご紹介のありました2月3日土曜日にオープンする中央図書館は、毎週月曜日と毎月最終金曜日が休館お休みになります。開館時間は午前9時30分から午後7時30分までとなっています。なお2月3日土曜日午後3時開始の桜木志乃さんのトークセッションの入場整理券につきましては、すべての配布が終了しておりますのでご注意ください。詳細につきましては中央図書館へお問い合わせください。お問い合わせ先は中央図書館、電話番号は 0154-64-1740 0154-64-1740番です。
あ、そうか、はい、もう終わってんの？
大人気ですぐ
あら、
はい、配布が終了したそうです。
すいませんね、本当ね、ここで何でご案内しちゃったんだろう。
はい、大事な行事ですから、
はい
はい、そして2月、日本のね、日本のね、国中
が注目する
オリンピックの話題です。お願いいたします。
はい、ご案内の通りに今回の平昌東京オリンピック、女子アイスホッケー日本代表スマイルジャパン、こちらには釧路出身の9選手が出場するということでありまして、この試合の、予選も決まっているね、はい、予選の方をですねパブリックビューイングで、みんなで応援しようということで、はい、会場はマナボットの3枚大ホールですね、前も4年前の措置も行いましたけど、はい、今回もそれを行うということでございます。スケジュール的には2月の10日土曜日が、午後4時40分からスウェーデン戦、
はい、
そして12日の月曜日ですね、これも同じく午後4時40分からスイス戦、そして14日水曜日、これも4時40分から韓国戦と、これをですね、全部パブリックビューイングを行います。会場の時間が午後3時半ということになりまして、
はい、
2時はこれ無料でありますので、ぜひですね、皆さん、前もねいろいろとね、こうなんだろう、マーキーなんていうの、顔に火の
フェイスペインティング
っていうんですか、そういったね子供たちもねいっぱい来てくれたりなんだりして盛り上がったんですけどね、はい、多くの方来ていただければありがたいなと思ってますね。ぜひここで勝ってもらってね、決勝トーナメント、まあこれは勝ち上がってからでないとまだ分からないんですけど、
はい、そうですね、
まあここもねまたパブリックビューイングやりたいなとこう思ってますので、
はい、
まずはこの予選、10、12、14、この3日間応援お願いします。
はい、頑張ってもらいたいですね。ただいまご紹介のありましたスマイルジャパンが決勝トーナメントに進出した場合のパブリックビューイングにつきましては、釧路市ホームページの掲載情報や釧路市のスポーツカーへお問い合わせください。お問い合わせ先スポーツ課のお電話番号をお伝えいたします。電話番号は 0154-31-2600 0154-31-2600 番です。続いての
はい、
お知らせお願いいたします。
そうです、これもオリンピック・パラリンピック、これは2020年の、
はい、
東京オリンピック・パラリンピック関連のことなんですけど、
はい、
ご案内のとおりには今釧路市はベトナムを相手国とする、ね、ホストタウン、
はい、
ここに今登録をされて、そのベトナムのいろんな競技団体の方がオリンピック・パラリンピックぜひ、事前キャンプとか、またその後の交流も含めながらとこういった取り組みを行っているんですよね。そのホストタウンの取り組みの一環といたしまして、国際交流基金アジアセンター、ここでですね日本語パートナーズ派遣事業というのがございまして、
はい、
これを活用いたしまして北海道教育大学釧路校の学生6名この方々がベトナムの派遣が決定したというものであります。
はい、
この派遣期間が、今年の3月の3日から18日までということでありまして、ここでまたベトナムに日本の文化、釧路の文化、こういったものをお話ししながらですね、さらにこれ交流を深めていこうというものであります。この日本語パートナーズ、まさにそういった目的を持ってですね、中学校とか高校とかそういったところの日本語授業、ここにね教育大学の学生が、教師のアシスタントとかね、
はい、
日本語学習者のパートナーとして高校入ってね、行くっていうことなんですよね。ちょうど今月か18日ちょうど派遣メンバーの方々がちょうど市役所に来ていただいて、私もお話をさせていただいたんですけど、皆さんね、いやなかなか目的持ってるんですよ、
はい、
例えばエゾシカとか昆布とか、釧路の食文化をベトナムに伝えるとかね、あとはやっぱり短い期間だけれどもベトナムの言語とか文化とかいろんなことをね吸収してきて、逆にこれを釧路に伝えたいとかね、やっぱりそういった意気込みというかチャレンジ精神がある方で非常に良い方でしたね。こういったことを行っていって、大体2年生が中心でしたから、
あ、なるほど、
ちょうど、はい、良いね、関係、そのね、年齢で、
はい、
その方々がまたこうね戻ってきて、このまた駆け足というかこうなれるなと思ってね、大変嬉しく思ってますね。
はい、 ありがとうございました、はい、教育の現場にで直接触れ合えるというのがね、素晴らしいなと思いました。はい、で、続いての話題ですけれども、今週末に行われます釧路冬祭り2018についてお願いいたします。
は
い、
そうですね、冬祭り、まあ、2月3日4日、まあ、3日は図書館のオープンでありますけど、はい、それと同時にですね、国際交流センターの前提、まあ、いつもの会場ですね、はい、そこをメイン会場として開催されるということであります。そして3日にはですね、北海道新聞社主催の花火大会、同心花火ファンタジアでありますとか、あとはですね、寒風カラオケのど自慢大会
寒い風なんですね、
あるんですね、寒風、そう、寒い風のカラオケでしょ、はい、あと4日の日にはですね、釧路新聞社主催のこれの宝くじ付き餅巻き大会とか、あとは大ビンゴ大会、はい、こういったものが開催されるということであります。ただ雪がね、不足しているところでありまして、こんなに通りであります。いつも多くの方が楽しみにしてもらっているチューブスライダー、
はい、
滑り台ね、ここもですね、ちょっと短くするような足りないんですね。そういった中で、なんとか作っていこうということでですね、はい、今一生懸命作業を進めているということであります。まあ、この政策にあたりましては、釧路地方建築協会青年部の皆さんの、まあ、多大なご協力いただいているところでありまして、改めて感謝申し上げるところですね。あとですね、日本小売彫刻会の北海道連合会釧路支部をはじめとする、まあ、皆さん、多くの皆さんのご協力による氷雪像でありますとか、あとは無の横には氷の迷路ね、いつも設置してありますけど、これをまた皆さんに、ね、作成していただいているということでありますので、はい、ぜひ、ちょっと雪不足でありますけど、あと楽しんでもらえればいいなと、このように考えています。あとですね、また釧路市の観光大使である牧さんのミニライブも行います。
はい、
ちょうど去年であります、今年か、マリモ発見命名120周年の記念イベント、台湾で行って、はい、そこの流れ、そういったもので、ね、行うとかですね、それでマリモで釧路を盛り上げたいの皆さんによるトーカリップ体操、ビデオもありますよね、はい、こういったイベントやるとかですね、行います。あとは冬祭りに合わせて、例年同様水産食品祭りとか消費者祭りですね、あとは釧路障害者芸術作品展、これは国際交流センター内で開催されるということでありまして、まあ、外と中と楽しんでいただければありがたいと思います。
はい、たくさんの方々に楽しんでいただきたいですね。
はい、
そして、市内だけではなくて阿寒でもイベントがあるんですね。
そうなんです、はい、阿寒ではですね、アイス、まあ、アイスは氷のアイスだね、それとアイス、愛する、ね、ラブのアイスでしょ、
はい、
アイス、アイス阿寒冬花火ということなんですけどね、同じく2月3日からですねスタートするんですけど、これは3月4日までです。午後7時半から午後8時半までですね、このアイスアイスアカン冬花火、花火ですね、これが開催されるんですよね。大変ですね、いいですよ、寒いんだけどね、綺麗なんですよ、
その分綺麗ですよ、
ね、本当にね、そう僕もね、何度かねこれ見てますけどね、はい、ちょうど良い時間でね、本当にいいんですけどね、多くの観光客の方も楽しんでもらってます。まあその期間中、甘酒とか、あとホットミルクだな、はい、牛乳、あとはワカサギの天ぷら、こういったのもね味わったり、あとですね、まあ日中はもちろん阿寒湖氷上フェスティバル行ってますので、はい、いろいろ なんだろう、チューブスライダーとかいろいろなことも楽しめるところでありますので、ぜひね、まあ、この夜はそういった意味の中で、楽しんでもらえればいいなと。花火はね、毎日午後8時10分から打ち上げられる、
はい、
大体20分ですね、
はい、
そのぐらいの時間だということであります。あとは合わせて2月の15日にですね、毎年来てもらってるんですけどね、沖縄の琉球放送と、まあ、沖縄ツーリズムっていうところがね、タッグ組んで行ってるんですけど、沖縄の方々が、まあ、白い北海道ということでね、うん、このツアーに来てくれてるんですよ、
はい、
大体350人ぐらいの方、
はい、毎年来てくださってるんですよね。そうなんです。
沖縄の琉球放送でパーソナリティをされてる柳拓さんという方が北海道出身だということで、まあ、そういった意味でも北海道と沖縄をつなぐね、まさに架け橋としてね、いろいろ行ってくれてまして、当日は生放送なんですよ、
はい、
釧路でそのイベントの状況をね、はい、沖縄に流すと、向こうからね春一番というね、あのビールとかもらったりするんですけど、全然違いますよね。であのみんなね、その寒さを雪を楽しんでくれますけど、はい、こういったイベントも行います。
あ、沖縄の皆さんにもね、釧路の魅力がいっぱい伝わるといいですね。
はい、はい
はい、ありがとうございます。ただいまご紹介のありましたアイスアイスアカン冬花火につきましては、天候の状況によって中止や内容の変更の可能性がありますので、詳細につきましては事務局の阿寒観光協会まちづくり推進機構へお問い合わせください。お問い合わせ先です。阿寒観光協会まちづくり推進機構で、電話番号は 0154-67-3200 0154-67-3200 番です。今日もたくさんの情報いただきまして、はい、ありがとうございました。
海老
名博恵市長でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上、市役所からこんにちはでした。